ろかなってやっぱセミガウムやっぱ思うんですよね。
ねえ、思うみたいでね。あとあれ、なんだっけ、なんか13年ゼミとかあれじゃないですか。
あ、セミの名前
ですか。セミが、うん、奇数でなんか大量発生するんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、奇数じゃない、素数。
じゃあ、2020は大丈夫ですね。
さあ。13年ゼミと17年ゼミっていうの、周期ゼミって。
へぇ。そんなに。
で、毎回の世代13、正確に17年と13年で成長になって大量発生するっていう。で、その間の、その間の年には、その地方では出てこないってい
う。へぇ。だから、種類は一緒なんですか、これ。
あ、これでもアメリカのやつか。なんかね、アメリカに住んでるみたいなの。北アメリカに。
え、こいつらなんですか、な、種類が同じ、種類は同じなんですか。
種類も違うかな。でも17年と13年で多分種類違うと思います。
ほなでもあれですよ、13年と17年のそのちょうど、うん、最初交配戦の時の日はもうセミしかいないですよね。
そう、セミしかいない。
13×17? 何本ぐらい、うん、何本ぐらいですか、
何本ぐらいですかね。
200ぐらいですか、うん、200弱ですか。
でもまあまあ、そうやって数百年に1回はね。
200年ぐらいに1回ぐらいはもうセミだらけで歩けないみたいなのになると思う。あ、そうっすか。そんなに
彼らはそうやって13年と17年わざとそういう素数の日に決まってこう出てくるっていう。
え、なんな
の。逆にその12年とか11年とかでは出てこないっていう。
え、なんでなんですか。
ああ、分かるんですね。
ほんまにこれ。でもそうか、出てきてから卵を作るのか。
卵を作って子供を産んで、でそいつらが必ず13年にまた出てくる。
ああ、そう。別にいっぱい出てこないから、一本バター出てきたらいい。へえ、あ、そうなの。こんなやついるんですか。
うん、セミも面白いですけどね。セミあんま得意じゃないな。ベランダに転がってるやつとかもあんまり好きじゃない。
得意なやつあるんですか。
基本虫があんまり。
バッタとかなんですか。
バッタはいきますよ。掴めるのはバッタぐらい。
あ、バッタは掴める、うん、バッタもいろんな種類あるじゃないですか。
少量バッタ。
あ、少量バッタ掴めるんですか。ちょっとこう、
そう、
四角くなってる、トノサマバッタじゃないですか。
じゃなくて、緑のこう細長い。
細い方だけいける。
柿の種みたいな。
柿の種じゃん。バッタを柿の種に言うたやつは、久しぶりに聞いた。確かに柿の種に似てるけど。
オーソドックスなバッタのホルモンじゃないやつ。
え、その、普通のトノサマバッタみたいな、ああいうフォルムしてるやつはダメなんですか。
あれは羽あるから。
いや、羽、
まあ、そういうのも羽あるけど。
確かにこの バタバタ感は強い。
バタバタ感が強いから。え、キビさん触れます。
うん、全然
大丈夫。ます
全然いけますよ。
小学校の頃とかね、結構受けたんですけどね。やっぱり年取るにつれて。
マジですか。
ダメに。
あと何がいい。どうなの。アリとか
は。アリとかはまあちっちゃいから。
ちっちゃいですね。大きさの問題かな。
うん、かもしれないですね。
テントウムシなんですか。
テントウムシもちょっと気持ち悪い。
ちょっと気持ち悪い
けど。
そういや、ちょっとまだ柿の種引きずってる。柿の種かと思ってる。確かにな。いや、ちょっと柿の種見たら少量バッタ出てくるじゃん。
ちょっと食べちゃう。
そうか、でも子供の頃行けって言い妹ないなんてダメなものって言うと、まあ、虫か。
トカゲとかも平気で掴んでたけどな。
あ、確かに今トカゲ捕まえって言われたらちょっと嫌かもしれない。
あ、でもトカゲはまだいけるかな。ちょっといける気がしてきた。虫じゃないから。
そこなんですか、線引き。
ね、よくカナヘビとかね、いてたんで。
はいはいはい。
パシッと掴んで、昔とやってなんかあの近所に住んでた生き物みたいななんかいました、そうやって。
あのね、家の庭に猫がめっちゃいたんですよ。
あ、猫が猫が
猫めっちゃおったんですけど、
うん、
うるさいぞあいつら繁殖期になるとね、すごい泣きようなんですよ、あいつら。
泣きようですね。
泣きようもううるほんまにうるさいんですよ、
うん。
昔、もう昔の話ですけどね、その家の庭にそのこう籠でね、こう罠を仕掛けておくんですよ、うん、でこうカチャコンってこう、はい、中に入ったらカチャコンってこう蓋が落ちるようなやつがあって、はい、猫を取っては裏の山に車で持っていてカチャッと開けて返してって言っていうのをこう週1回ぐらいでやってたんですよそれぐらい猫がいっぱいなんですよもうやめてくれと思ってたんですけど、そうそう、そう、でもそうね、あと、まあ、ヘビ青大将みたいなのがちょくちょくいたかも
しれない。ヘビはね、結構マムシとか見ましたからね、うん、
最近でも見ないですね、
全く、ね、あんま、うん、見ないですね。
確かにあのヘビたちもどこに行ってるんだろうかと思って。
あれ、あの兵庫県神戸とかの名物のイノシシとかいなかったんですか。
あ、イノシシいますいます。
あ、います。
あの、そうそう、家からちょっと山の方に行ったら、うん、すぐいますよ
ね。
こんにちは
っつって、こんにちはって近年増えてるのかなってちょっと思ったんですけどね。
あ、マジ
でもないですか。
あ、でも最近全く見てないかもしれない。
あ、見てないから、最近また減ってるのかな。昔よくね、普通にあの住宅街ちちち歩いてたり。
そう、
うん、
ね、キャッチボールとかをね、こう、うん、父親とかとしに行ってたんですよ、うん、なんで、そうそう、今やってたら、
はい、
遠くに子供がこうポツンとおるんですよずっとこっちを見とくるまあ、僕もね、ちっちゃいからこうずっと見て、こいつはこっちに来るんだろうかってずっと見てるんですけどでもまあ子供やから気になるんですよ、僕もね、
うん、
気になってこう近づいていくんですけど、まあ、あのそこまでにしとけよっていう親に言われて、うん、この線越えたらあんまり良くないからって言われて、じーって見てたらこう、ね、こう後ろがトトトトってこう親が出てきて、
あ、
あ、でかいってやって
やっぱ分かるんですね、その見て、
う
ん、
そう、で、あ、これは良くないなと。
それ以上近づいたらやられてましたね
これは良くないと思ってね。今でも確かにそんなんないから、
うん、
も
う
今の子たちはイノシを見たらすごく喜ぶかもしれない
うちの近所はやっぱり、ね、猿が多かったですよ。
あ、
猿
で今でも出てきます
よ。今でも時々いますよ。
あ、マジですか、う
ん、あの今の子らってああいうの経験してるんですかね。あの学校に不審者が入るよりも猿が入った方が多いですよね。
いや、教授聞いたことないです
よ。え、ないですか。
猿は聞いたこと
ない。いや、あの校舎校装校内放送で、あの校舎内に猿が侵入しましたって。児童の皆さんは教室から出ないでください。先生方は職員室で集合してくださいって。
職員室集合してどないするんでしょうね。でもね、
そこから猿捕まえに行くでしょ
う。あ、マジっすか。でも今になったらね、子供の頃ね、先生っつったらこうなんかこ
う
すごい、
うん、
あ、すごいちゃんとした大人たちなんやろなっていうイメージあるけど、今になったらそう、やっぱね、よくわかりますけど、うん、あれ大人集まって何してんだろう。猿出た言うて、う、うん、誰かお前捕まえに行けやって、多分こう、
ね、ですよね。
俺ちょっと猿無理やなみたいなと
かね。大体若手の先生が参加されるんですね。
私ちょっと猿はねえって。
いや、でもそれがやっぱり半年に1回ぐらいは。
半年に1回もあるんですか、うん、結構多いじゃないです
か、うん、で、昔学校ってね、やっぱりクーラーもなかったですし、
あ、なかった
ですね、そうやって窓開けっぱなしにしてやってるから
そういうこと。
そりゃ猿入り放題じゃないですよ。で、なんかあの森じゃないところにこう面白そうなとこがあると探したらご飯も見つかるんちゃうかと。
え、マジっすか。猿入ったことないですね。
あ、ないですか。
あ、それはないですね。え？イノシシはないですよ。だからイノシシは降りてきたことはない、なかったです。
ああ、イノシシも入ったことはない。
ないです。
あ、でもだってね、あの校舎の前にちゃんと門がありますからね。
あ、確かに ね。イノシシは入ってこない。
四つ足で歩くやつは大体それで入れないから。
猿みたいに器用なことせんかったらね。
猿はだって普通に飛び越えてきますからね。カブの。
あやつらはね。
あやつら
は。お、マジっすか。
うん。
高校の時にあのグラウンドに鹿のうんこがいっぱい落ちてたことあるんですけど、ね、それぐらいですよね。
鹿か。
うん、それぐらいですね。
それぐらいですか。
それぐらいですね。 お通話苦労で鹿が死んでるとかね。そう
嫌 やなそれ。
ちょっとね山奥に出たんですよ僕。で、あれはすごかったですね。鹿ってね死ぬとね足ピーンになるんですよ。
あへえ。
死後硬直でその、うん、なんですかね椅子をこのまま横に倒したみたいな感じで。
うん、あの気絶したパターンみたいな。
そうそうそう。で四本足がこうピーンってまっすぐ向いてて。
へえ。
で。この状態でこの足ピンってなった状態でこう道端におるんですよ、
うん、
この横をこう通学路でこう通り抜けていくと怖いっすめっちゃ嫌っすよあれ
いつ生き返るんでしょうかみたいな
ほんまに死ぬのかこれねあのすごいすごい嫌でしたねあれ、
うん、昔でもね最初小学校の時かな昼休み遊んでたらあれなんですよこう校舎のそのちょっと中庭みたいな、
うんうんうん、
あのメインの校庭じゃないところでもちょっと広場あって遊んどったらすぐ近くに多分なあれ鷹だと思うんですよとりあえずでっかい鳥が飛んできて、
はいはい、
電線バチってなって
電線バチやん
で学校に落ちてきたんですよ
鷹が
鷹が
どこに住んでたんですか鷹なんかいないです
いない鷹じゃないかなトンビかなあれ
トンビもあんまりおらんくないよ
とりあえずねあの小学生が両手でギリギリ抱えられるぐらいのでっかさの鳥が
それも割とでかいですよ
割とでかいですよ、うん、まあまあ大人で言ったらまあ普通にモテるけども
それでもでかいです
よさまあ普通に30センチぐらいはあるんじゃないか
マジっすかえ
でその時になんか一人ちょっと変わった変わった子がいてそのまま鷹を抱え上げてお墓を作ってあげようみたいな話になって
優しいやん優しいよ
優しいけど普通に素手でガシッと掴んで
やるなそいつはなかなかやりよるなそいつはあの子らはやらんやろ
絶対ないですよって鹿いててもねそうやってまあまあ重いから運ばみたいなのになるかもしれないですけど、うん、それちっちゃくても運ばないですよ
運ばないですよ運ばないですすごいっすわそれは
ねえもう先生に許可もなく校舎の裏のところに穴を掘って埋めてあげて
まあね、鷹ぐらい、鷹、まあ、鳥やったら
海でも、
まあ
死体遺棄じゃないから、うん、今でも掘ったら多分出てくると思う
出てくるで
しょ、多分骨がうちの近所もね、結構普通に猿いますしね
欲しいですね、
うん、やっぱりそういう動物はあとこの間ね、多分ね、あれ、タヌキ
あ、タヌキね
タヌキがうち、駐車場がちょっとまあまあ半地下みたいになってて、
うん、
ちょっとそこに車止めてるんですよ、
うん、
で朝車乗ろうと思って家出て、
はいはい
まあ、車乗ってバターと閉めた時にウィンドウにてんてんてんってついてるんですよあれこれなんやろなと思ってよく見たらなんか肉球じゃないっていうのが確かにあこれ多分誰か入ってきてうちの倉庫ねその半地下の駐車場の倉庫荒らして帰ろうと思ってるなって
まあ死んでなくてよかったですね
死んでなくてよかったし
死んでなく
て別にそんな大して、ね、なんか取られたわけでも多分 ない感じで
ほんまに死んでなくてよかったもうでタヌキとかイタチとかねよう山の方行ったらねもう
ね行ってますからね
死んでますからね
もうイギリスにいた時にねもう心が痛くて痛くてコッツウォルズって行ったことあります？
いや、ないです、ないです、
イギリスのそういうなんか田舎をずっとなんかキープしてるような、
うん、
もう田舎の村がたくさんあるような地域なんですけど、
はいはい、
そこをね、行ったらあまりにも田舎すぎてバスがその日に走ってないってことを知らなくて
バスがその日に走っていないでしょ
一泊宿で一つの村で宿泊まったねで、まあ、次の日バスで1日2本だけど行けるやろうと思ったら、はいはい、祝日バス休みって書いてあって
さすがや
でバスがないと思ってネットで調べたら隣町にバスがあると
なるほど
で隣町まで歩こうと思ってもう歩くしかないしタクシーとかもないしもう宿の人に、ね、タクシー呼んでもらったらよかったんですけどね、うん、その発想なかったから 次の町までだいたい16マイルかな、そのぐらいなんですよね。
16マイルって何ぼれたんですか。
そこそこあります。
1.6、
いや30キロぐらいは。
1.6 倍。そうですね、そうですよね。
でそこを歩こうと思ってもうテクテク歩いて歩いて
なかなか遠いじゃないですか。
なかなか遠いですよ。朝一から歩いて、だって昼過ぎぐらいまで。
それバス乗れたんですか。
そこでバス乗れた
んですか。ちゃんと乗れたんです
か。そこはもうあの村じゃなくて町だから。
ああ、そう。
まるまるビレッジじゃなくてまるまるタウンだったから。
なるほど。
その道中でね、やっぱりイギリスでいたら野ウサギがいっぱいいるんですよね。
あ、普通にいるいるいるいる、うん、空港の近くにもいた、
いました、いました、うん、そう。バンバンね、引かれて、引かれそうに。つらかったもん、あれ。あの道のりだけで5匹島見たもん。
ちょっとウサギな。確かに、でもね、僕、マンチェスターやったかな、
空港。うん、マンチェスター。
はい。で、行ってて、もう帰、その日帰ろうっていう話だったんですけど、うんうん、そこで、空港の周りポトボトボって見てたら、
うん、
なんかおるなと思ってじーって見たら、そうそうそう、おウサギおるなって思って、おお、なんかメルヘンねと思って、
メルヘンですよ。
さすがイギリスって言って、
どっち側か分からないけど、東側とかの方やったら、ね、その辺住んでました
よ。あ、そうなんですか。
その田舎っぽい感じの
田舎、そうそう、ちょっと田舎なんですよね。
羊とかもいっぱいいて、
イギリスええなと思って、あんな暮らししたいな。
寒いけど、
そうそう、ちょっと寒い。
夏はいいですよ。でも
涼しくて、
涼しい。家電量販店行ったらね、あれなんですよ、扇風機が売ってない。
あ、そういうことですか。
うん、そもそも必要ないと。
エアコンにクーラーが効いてるんですよね。
うん、もうちょっと街の電気屋さんみたいな感じなんで、なんかビッグカメラみたいなとこ行ったらあるかもしれないですけど、基本はもうそうやって、あれ、そうやって、ヤマダ電機クラスやったらもう置いてない。
ほんまにっすか。もう東南アジアなんか設備しかないんですよね、
うん、そうそうそう。東南アジアは逆に暖房ないかもしれないですね。
いや、確かに暖房は売ってないから。確かに見たことないかもしれない。
あんなに街中でガソリン入れるからすぐ燃やせる。
あ、でも確かに、ジェットボトルでガソリン売ってるから暖房すごいしやすいと思うけど。
まあまあまあ、燃料ちょっと違うからお父さん灯油買ってきてって言われたけど、その道端のガソリン買って
きて、これ買ってきたら、これでいけるやろ。いけるかもしれへんけどやな。
そうなんやけど、やばいやばな。あとこの間ちょっと東南アジアなんで行ってて思ったのが、はい、向こうの人ってダウンジャケットみたいなものって買えるのかなっていうの。
おお、ダウンね。
まあまあ国外出るからそういう人は需要はあるとは思うんですけど、売ってるとこ見たことなくて。
大変ですよね。でもね、うん、だってあったかいとこから寒いとこ行こう思う人もいるわけですよね、うん、
だから絶対売ってると思うけども、どこで売ってるのかな。
確かにその人たちはどこでダウンを買ってどのようにして着るのかも分かってないですよね、うん、だってどれぐらい寒いかっていうのをイメージできてない
です。うん、あれかな、やっぱり、まあ、まあ空港とか行ったらあると思うんですけど、空港都市部のユニクロとか行ったら売ってるかな。
ユニクロ確かに売ってるでしょ。
でもユニクロもオールシーズン夏の品揃えでしょ多分。
ああ、そうか、うん、ね、現地やったら
そうか、現地だったら。
確かにそうですね。
日本でも夏にちょっとジャケット買えないでしょ。
そう、確かに探さないといけないです
ね、
う
ん、探さないと。
どうするんですかね、やっぱ行ってから寒いってなるんですかね、やっぱり
行って現地で買うのか、
できるだけ厚着するじゃないですか、うん、例えば長袖にシャツを着ます、うん、
ってでも一番防御力高いのでせめて長袖のこうワイシャツぐらいしかない。
そうでしょ。
まあまあかスーツかなぐらいの。
あ、そうか、ジャケットが
ある。そう、スーツはあるけど、
ジャケット着れば
ちょっとだけ、その上のコートはないでしょ。
そう、絶対ないでしょ。
絶対ないでしょ。あれか、ね、スーツ扱ってるとか浮いてるかな、もしかしたら。いや、数は少なくても。
マフラーはないでしょうね。
マフラーはないですね。
布を巻くしかない。
布巻く。あ、でもね、ストールはあるんで、イスラム圏だから。
はいはい、なるほどね。
ちょっとストールって薄めの、ね、ヒジャブ。
薄めのやつ、
薄めの。一応巻ける。
ベトナム行った時って、
はい、
ベトナムって仏教圏ですよね。
仏教圏ですかね。
あんまりあるかな。
あ、うん、仏教圏、仏教圏だな。あんまり、あ、そうですそうです。思いっきりあのあれだ、大仏見てきました。
なあ向こうの人だってお酒飲むんですか。
は飲みますよ。
あ、飲むんや、うん、結構あれなんですね、あのフランクな仏教ですね日本と同じ。
日本と同じ。そんなにでも仏教とかもないかもしれないですけどね。
あ、ほんまですか、
うん、どうなんかな。仏教 80% のキリスト教 10% 残り 10%
が仏教なんちゃう、うん、結
構。昔はね、あのヒンドゥー教とかも結構あったんですけどね。カボダイ、はいはい、教っていう新興宗教があるらしいです仏教をはじめとしてキリスト教、イスラム教などあらゆる宗教を土台に取り入れてるっていう。
お、いいな。なんかこう最近の子ですね。それ
最近の
いいとこ取りするんですね。それ
意味わかんないんですよ。この中で聖人として信仰する中にはキリストとかムハンマドとかもいてるんですけど、なんかね、ソクラテスとかトルストイとかもいるらしいです
結構幅広い、
ね、幅広いですし、あのトルストイは普通の小説家ですよほんまかいって、
いろんな方面をこうリスペクトして
る。お前李白とか老子とか、あ、ビクトル・ユゴーも成人です
よなんかあれ幅広くね、こういろんなこう人の考えにこう影響されてる、うん、すごい、いわゆる最近の
最近のあ、これか。あのまあまあ東大教のそういう、まあ、普通の礼拝堂って調べてみたら分かるんですけども、あのこの建物ちょうどね、あのホテル泊まった時にあの向かいの 窓から見えたやつ
があ、そうだ
あれ何の宗教施設かなみたいな話はしてたけど、宗教施設か建物かなみたいな話してたけど、
へえ、おお、なんかでも、うん、おお、すごい、
ちょっと中華っぽい感じの
きらびやかな、
うん、
顔大凶ってこの目のやつですか。
目のやつ。
見たことあるぞこれ。
あれ知り合いにいます？
いや、いないです。いません。
目のやつもね、なんかあのフリーメイソンっぽい。
うん、そうそうそうそうそう。宗教ね、宗教はね、日本人全然疎いですけど。
うん、日本は緩いですからね。
緩いですね。
日比さんちってどこの宗教かみたいな話せます？
浄土真宗じゃない。
浄土真宗、うん、じゃないですか。
浄土真宗ですよ多分。
多分。
浄土真宗のはずですよ。
断言ができない。
いや浄土真宗です、浄土真宗。大丈夫大丈夫。ね、あのそうそうそうそう、ちゃんと、ね、念仏の念仏の種類も浄土真宗念仏。合ってます合ってます。
合ってます
合ってます合ってます合ってます。覚えてます。法華経じゃない。
法華経、
法華経じゃない。覚えてます。
うちも浄土真宗さんの大谷派って。
ちょっと派閥までは分かんないですけど。
あの、あそこですね、東本願寺京都の、
うん、
浄土真宗の一番メジャーなとこちゃうかな。意外とだからそうやってね聞かれてもどこみたいなの、
うん、
まあ分かんないですもんね。
いや、そうですよ。だって、ね、うん、まあね、それこそね、さっきのあの初詣の話なんですけど、
うん、
ね、昔からだいぶ変わってますからねもう宗教、昔はね、やっぱ宗教じゃないと、うん、その信じるものがなかったから、
うん、
それでこう、なんていうんですか、生活に対してこう救われたりとかいろいろっていう考えがあったでしょうけど、
うん、
もう今はね、だってやれ、やれ保険やとかやれ年金やとかもうなんかそれが宗教みたいなもんですよね
神にすがりよりも生活保護って
そうそうそうそう、ね、あの内閣に姿がいいんじゃないですか、ね、あの資本主義のせいですよこれは、
ね、逆にそうやって、まあ、まあ今年初詣行ったら言ってましたけど、
うん、
初詣ってどこに行ったらいいんでしょうね。そうやって
確かに
ね、なんでそこに決めてるのかなとか好きな神社とかな。
初詣ね、ちっちゃい頃は、
はい、
あの親とかに連れて行ってたりとか、うん、まあ、あったんですよ、
うん、
でそれ行くのは家の近くなんですよ、
うん、あ、やっぱりあの地元のそういう、
そうそうそうそうそうです、家の近くなんですけど、うん、 うん、まあでもそう、うん、そうね、あんまり理由はよくわからなかったですけど、これ行って何してんだろうと、
うん、うん、
それっていつもいつ行ってました？1月1日
元旦、
元旦
です、
元
旦、
元夜、朝、
日は昇ってたら、
日は昇ってたら、元旦か、
元旦ですね。
行くタイミングもなんかいろいろ諸説あって、
はいはいはいはいはいはい、あれどうなんですかね、その元旦なのか、
どこなんですかね、あの 日またいですぐ行ってる人とかもいるじゃないですか、
はいはいはい、
もともとはでも年ごもりといって、課長が大晦日の夜から元日の朝にかけて、あの氏神さんを、あの漢字が読めない氏神さんのところでそのお祈りするみたいな。
それやばいですね、
うん、
それこのご時世でやり始めたらやばいですよ、それ。
そう、
すごいことがありますよ、それ。伊勢神宮とかなんかみんな寝袋に持って
い、やまああのあれ氏神さんだからあのまあ伊勢神宮の近くに住んでたらですけど
もう大変なことありますよ、
うん、そう、それが原型となった。だから大晦日の夜はもうあの神社に泊まりましょうみたいな感じでしたね。
やばいですね、それは、うん、それはすごいことになりますよ、うん、紅白の視聴率も落ちるしお気の使いも終わってしまうし、
そう、今でもあのフルセグっていうやつがあるから大丈夫、どこでもテレビ見れるから
結局ね、それでテレビ見る
そう、それでテレビ見るからちゃんと受信料も払えますからね
そうですね、やっぱこう形だけがやっぱうまいことこう なんだかんだで人間うまいことやるんですよ
やっぱだからあれ、うん、もともとは泊まるのがで、さっきね、さっき言ってたの、うん、鉄道会社のキャンペーンっていうのが、まあ、鉄道会社はね、朝ですもんね。今でこそ深夜やってますけど、
多分その決まりとかないですよ、
うん、あんまりないと思います、
ね、だからこう初めて行くのが、
うん、
初詣
あ、ウィキペディアにですけどルール載ってますよ。
ルールがある、
ルールが初詣の対象は神社寺院いずれでも構わないとされています。
なるほど。
で、定められた規定は特にない、ルールないんかい
ルールはない
ルールはないというルールがある。で、一般的には三が日に参拝するのも初詣と言ってますが、うん、1月中に参拝する考え方もあるのが、まあ、1月に参ればもう初詣っていうあの考え方も。
それじゃあ
だから、
うん、それもしですよ、もし僕があと1週間行かなくて2月中に行くとどうなるんですか、それは。
さすがにちょっとルール外じゃないです
かそれはただの参り
です、参り、
参りですか、それは。
そうで、回数に関する規定もない。
あ、回数ないですね。だから何回行ってもいいと、初詣
何回行ってもあので、それもやっぱり割れてるらしくて、あの人によっていろんなところに回った方がご利益があるっていう説もあったりとか、
うん、
あのまあそんなに回らんでも意味ないよみたいな人もいるって。ルールって言いながら本当にないようなもんだって。今のところルールあるのは1月中に行ってくださいってやつ
だいやいや、でもね、あのでも2月に初めて行くのも初詣ですか、
うん、初詣
毎年行ってます、行くのは行ってます、
毎年行ってますよね。
あ、そうですか、
うん、まあ大体、まあ、三が日とかに行ったりとか、
うん、
今もちょっとカバーつけてるんですけど、こういうお守りとかも毎年変えてますしね。
あ、変えてんすか。そう、お、すごい新人深いじゃないですか。
そう、新人深いですよ。
読めない、
読めないこれね、大阪、このお守り自体はあの大阪のどこになったのかな、あれ最寄り駅は淡沢なんですけど、
淡沢ね、
はい、はい、ね、寒原神社っていうのがあるんですよ。
は
あ。で、毎年結構そこに行ってて、
へ
え、ここがあのそういう、まあ、あのなんていうんですかね、魔除けの神社みたいな、厄除けとか、
うーん、
そういったのなんで、
うん、それこそあの何やろか、観光しに行って、
うん、
そのまあ神社とかお寺を回るのはいい、ありますよ、ありますけど、慣例的にはもうね、
もう多分僕だけじゃないと思うんで、いかんすよね。
好きな人じゃないといかないですもんね。
多分そう、
うん。でも心の守り、結構魔除けの守りで何回か切れてるんですよね。
お、マジっすか。
うん、で直近で言うと、あのベトナムで切れたんですよ。
全然ダメじゃないですか。大丈夫ですか。
大丈夫でした。だから切れたから、これ帰りにね、あの、あ、これってことは昨日一回引かれたんかなとか。
あ、そういうこと。避けてるんですよ。
避けてるから、多分これ持ってなかったら車に一回引かれてるなって。あの最終日の前の日夜に切れたんで、
はいはいはいはい、
最終日の朝気づいたんで、あ、今日はほんまに用心しな、死ぬぞと思って。あのスーパーマリオとかの残機がゼロになった
し、あとがない。
後がない。
今一機持ってる。
そう、今一機持ってるんで大丈夫だ。
でもね、初詣には行かないですけど、うん、毎年やることは決めてるんですよ、一
応。あ、そうですか。
決めてます。まず31日にバッティングセンターに行きます
よ、うん。おお。
毎年打ち納めをしてるんですよ。
なるほど。
たとえその1年で1回もバッティングセンター行かなかったとしても、うん、その日行ったら打ち納めなんですよ。
打ち始めけん。
そう。もう打ち納めなんですよ。打ち納めをして、家に帰ってきて、ガキ使おう見て、
ガキ使おう見て
寝ると。
寝ると。で、
元気があれば初日の出をバイクで見に行くと。
あ、
元気があればですよ。
元気があれば。
元気がなければ寝てます。
寝てます。
で、その明けた、1月その終わっ、その三が日が終わって、その1月中にキャンプに行くと。
うん、
もうそこまで。
キャンプ始め。
そうです。キャンプ始めです。そうです。もう冬のキャンプはね、僕はすごく好きなんで。
すごい好きな感じがストイックだ。
初詣みたいなもんですから。
まあね、あの寝て起きたらすぐ初詣ってとか言ってました。バイクに乗って出かける必要ないから。
自然をもう出てるんですよ。そうです。かな、毎年決めてるのはそんなもんですか。なんかあります、毎年決めてるの。
毎年、いや毎年でも特にないです。そんなに意識してやったりとかには。なんでしょうね、まあ初詣それこそ行きますけど。
ほら、
初詣は、あとはもう、まあまあまあ毎年というか普通に行くしなっていう感じの。
どうすか。
うん、あ、いやいや、そうやってまあどっか、あのまあまあ博物館とか美術館好きなんで、そういうの行ったりとか、うん、
はいはい
はい、うん、は大体もうあの最初の、あのお正月明けたぐらいとかに、まあ、お正月の時はやってないんで、大体三が日明けた次の土日とかで、ね、結構行っちゃいますけど、
ね。ああ、そうなんですね。
うん、なんかあるかな、収めてることとかもね、意外となんかありそうな気がするんですけど。
そうそう、意外とあると思う
んですよ。あれはやってました。あの去年やってないです。
ラジオバレルベラスピンオフ番組ポケットの中。